この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。さてさて、今回はですね、前回に引き続きましてハッシュタグ大運動会を開催していきたいと思います。どうぞ今回もゆるっとお聞きください。ではですね、早速ご紹介していきます。ピンポンパンポン、はい、早速ご紹介していきますと言ったところなんですけれども、私前回一つご紹介するのを飛ばしてしまった、いただいておりますメッセージがございますので、そちらをお先にご紹介させていただきます。2020年2月28日にですね、八部給付さんからいただいていたメッセージございました。大変失礼いたしました。では読みます。ホットペッパーピープペッパッペ、これ私も好きでした。木村カエラさん可愛かったですよね、といただいております。はい、初めの部分はですね、ちょっと歌うことができないんですけれども、八部給付さんもですね、この木村カエラさんの CM がお好きだったということでいただいております。このね、何とも言えないこの口に出して言いたくなる感じの言葉、これは良かったなと思います。木村カエラさん本当に可愛かったですよね。あの木村カエラさんだから似合うんであろう、あの前髪の短さとかマッシュな感じとかですね、すごく憧れていた時期がありました。はい、八部給付さんありがとうございます。そしてご紹介遅くなりまして申し訳ありませんでした。ということで、はじめにこちらのご紹介させていただきました。ピンポンパンポン、本日は2020年3月2日にいただきました文からのご紹介です。ゆうすけさんからいただきました。初めて感想をお届けします。ういろうり、毎日チャレンジしているなんてすごいですね。確かに口に出していると口が喜ぶ言葉ってありますね。大抵そういう言葉ってそれを狙って組み立てられたりしているので、失礼いたしました。大抵そういう言葉ってそれを狙って組み立てられたりしているので、言って楽しい気分になれるのは正解。たくさん声に出したいですね、といただいております。はい、ゆうすけさん初めてのご感想ありがとうございます。大変嬉しいです。そしてこちらはですね、36箱目をお聞きいただきましてメッセージいただいております。今ですね、ウイロウリチャレンジと称しまして、1日1回ウイロウリの文言を読み上げるというね、チャレンジをしているんですよ。今のところ毎日続いております。ただですね、なかなかにこれが難しいんですよね。未だに同じところでつっかえてしまうという状態なんですが、おっしゃる通りですね、こう口に出して口が喜んだような楽しい気分でですね、ウイロウリチャレンジ続けております。これからもですね、引き続き頑張って続けていきたいと思っております。はい、ゆうすけさん初めてのご感想ありがとうございました。続きまして、エディラウさんからいただきました。36箱目、ウイロウリの工場しっかり読んだの初めてだけど結構長いんだ、知らなかった。ウリウリ程度かと思ってたよ、俺も練習してみようかな、かっこご飯炊けた時の音好きなんだけどな、といただいております。こちらも36箱目ですね、お聞きいただきました。そうなんですよね、長いんですよ。私も知らなくって、初めて読んだ時はあ、こんな長いんだってエディさんと同じように思いました。ウリウリ程度だと思ってたんです。まさしく私もそう思ってましたね。実際にプロの方、話し家さんの方とかがですね、実際にこのウイロウリをされているのを見たんですけれども、なかなかあんな風にスラスラと、またこう気持ちを込めてですね、臨場感たっぷりというのは難しいなと思いながらですね、まあ、いつかあんな風に言えるようになれたらいいなという希望を持ちながら これからもですね、続けていきたいと思っております。そしてご飯炊けた時の音、好きなんだけどなって言っていただいてますね。なかなかね、最近台所での録音ができていないんですけれども、またね、台所でも楽しくおしゃべりしながら、炊飯器の音とか、電子レンジの音とか、家庭感あふれるところもですね、お伝えしていけたらなと思っております。はい、エディさんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。こちらはですね、別のポッドキャスト番組、ほろよいセブンという番組があるんですけれども、そちらのご感想ですね。でその中で、おべふたのハッシュタグ入れていただいているので、その部分だけ読ませていただきます。まさかのポンカンさんの奥様の捻挫&鬼おろしさんのおべふたの CM が流れてびっくりといただいております。そうなんですよ。ほろよいセブンさんの方で、ほろよいセブンさんの CM が私がすごく好きで、CM の音源いただけますかということをね、ご依頼させていただきましたらば、ほろよいセブンさんの方でもですね、CM の音源ありましたら流させていただきますということで、CM のね、音源をやり取りするという流れがありまして、ほろよいセブンさんの方でも、お弁当の蓋の CM を流していただきました。私もですねこの回聞いたんですけれども、聞こえてきた時はもう嬉しい、恥ずかしい、嬉しいという感じでしたね。ほろよいセブン、私すごく大好きな番組ですので、つながることができて大変嬉しかったですというのをね、ここで申し上げておきたいと思います。はい、あやほさんもですね、ほろよいセブンはよく聞かれてるということで、同じ番組を聞く方がいらっしゃるっていうのもすごく嬉しいなと思っております。はい、あやほさんありがとうございます。続きまして、ちはやさんからいただきました。37箱目拝聴しました。ベストバイの中でシャワーヘッドいいなと思いました。節水節ガスができるのですね、調べてみようと思いましたといただいております。はい、こちら37箱目ですね、今更ベストバイの回をお聞きいただいております。詳しくはよろしければそちらをお聞きいただけたらと思います。シャワーヘッドですね、本当に節水節ガスになっております。何がいいかって、この手元のレバーだけで水を止めることができるので1秒もかからないんですよね。本当のその一つでこんなに変わるんだっていうのを体験できたっていうのは良かったなと思っております。はい、千早さんもよろしければぜひぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。続きまして、ネオさんからいただきました。次なるベストバイが見えます。それは iPhone のバッテリー括弧交換です。バッテリーの心配がなくなるのはかなり精神衛生上も効きますといただいております。見えてますね、ネオさんには見えていますね。もうね、おっしゃる通りなんですよ。もういい加減ね、このバッテリーを交換するのが一番いいんじゃないかというところなんですよね。30% ぐらいまだ残ってるのに、いきなり電源落ちたりとかするんですよ、もうこうなってくると。まあ何しかバッテリーの減りが早いので、モバイルバッテリーだけじゃなくてね、この iPhone ちゃん自体のバッテリーをね、交換してあげるのがいいのかなとも思っております。はい、ネオさんありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストということで、たくさん番組のハッシュタグ上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。はい、いつもたくさん聞かれてる中におべふたも一緒に聞いていただきましてありがとうございます。励みになっております。続きまして、演劇ラジオかまさまさんからいただきました。今週聞いたポッドキャストということで、かまさまさんもですね、たくさん聞かれてる中におべふた入れていただいております。大運動会から37箱目までお聞きいただいてまして、ホットペッパー CM あった、懐かしいといただいております。でこちらはですね、36箱目の五感語呂がいいものが気になってます、好きなんですっていう中でですね、一昔前にありましたホットペッパーの CM のお話をしております。独特の画面、CM の画面ですね、バックが真っ赤かなんですよね、ホットペッパーの CM だから。真っ赤なところで木村カエラさんがポップな感じで歌って踊ってらっしゃるのがすごく可愛かったなというのを覚えております。はい、かまさまさんお聞きいただきましてありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。 37箱目ベストバイ。 iPhone8 の私もイヤホン気になってます。まさにいろいろ買ってた最近なので。シャワーは前にロフトで多分実演されてたものですごいなと思っていました。肌がツルツルになるんですよね。過去違ったかな。次回も楽しみですといただいております。はい、こちらも今更ベストバイ37箱目ですね。お聞きいただきました。イヤホンは本当にそのワイヤレスなのが快適になったっていうのももちろんなんですけれども、音質とかどこの音程にですねこう特化してるのかとか、そういうのもいろいろあるから選択肢がね大きいですよね。うん、そしてシャワーはですね、シャワーヘッドの件ですね。そうですそうです、あの肌がツルツルになるんですよ。シャワーヘッドから出てくる部分の水がねきめ細やかなので肌がツルツルになるという効果もあります。今からして思えばシャワーヘッドを変える前の例えば手の甲とかを写真に残しておいて今どんな感じになってるのかとかね比べとけば、それもまた面白かったかなと思っております。その節水節ガスができるっていう効果もあるんですけれども、お肌にも大変いい効果が出てるのではないかなと思っております。いつも楽しみにお聞きいただきましてありがとうございます。続きましてピエール加藤さんからいただきました。モバイルバッテリー2回くらい使える小型のやつは持ってますが、いろいろ考えるとそれくらい使えるやつの方がいいのかな。ワイヤレスイヤホンは快適ですよね。え、シャワーヘッドそんなにガス代変わるんですねといただいております。はい、こちらも37箱目ですね。お聞きいただいております。うん、ピエール加藤さんは小型のもので2回ぐらい充電できるものを持ちなんですね。まあ、これはね本当に使用状況とかその持つ人の感じによるのかなと思います。この37箱目でご紹介させていただいたのは4回フル充電ができるってやつなんですけど、重さと大きさがちょっとあるのでそういうのが苦手だなっていう人は小型で軽くてっていう方が持ち運びはしやすいのかなって思うので、本当にこれは人それぞれかもしれません。あ、ただ一つその私が持ってるもので、まあ、難点とまではいかないんですけれども、で不便でもないんですけれども、一個だけあるのはそのモバイルバッテリー自体の充電がちょっと時間かかりますね。まあ、寝る前に充電して朝やっとフル充電4回分充電できる分の充電ができているというような状態なので、まあまあそういうところも人それぞれなのかなと思いましたね。シャワーヘッドは本当に かけって言いたかったんです。カカカってなっちゃいましたね。神まみたでした。はい、かけをね大変助けてもらってますね。もしよろしければチェックしてみてください。ピエール加藤さんありがとうございます。続きましてゆうすけさんからいただきました。僕もワイヤレスイヤホンを初めて使った時は違和感があったけど、便利さに慣れてからはもう元に戻れなくなっちゃいましたね。ベスト前にシャワーヘッド、ちょっとした工夫で家計が助かるなんて盲点でした。ちょっといろいろ試してみようかなと思いましたといただいております。はい、こちらも37箱目ですね。お聞きいただいております。やっぱり皆さんワイヤレスイヤホン使われてるんですね。おっしゃる通り慣れてしまったのでもう戻れないと思いますね。はい、そしてこちらでもシャワーヘッドに触れていただいております。まあ、衝動買いっていうことだったんですけれども、それでねこんなに家計が助かるとは私も思っていなかったので、うん、これは本当にいいお買い物だったなと思います。はい、ゆうすけ様もし何かいいものございましたらぜひ教えてください。はい、ありがとうございます。続きまして千早さんからいただきました。38箱目拝聴しました。コウニオロシさん可愛いお子様だったのでしょうね。初恋の話もキュンキュンしますね。たった半年の素敵な思い出お話しいただきありがとうございますといただいております。はい、38箱目ですね。鬼おろしが鬼おろしだった頃ということで、演劇ラジオのかまさまさんからいただきましたお便りをもとにですね、子供の頃のお話をさせていただきました。その中でですね初恋のお話もしてみたんですけれども、そうですね、もうキュンキュンしていただけてよかったなと思います。まあね、初恋のことの思い出は半年しかなかったんですけれども、 ああいうねこともあったなとこう思い出してお話しすることができてよかったなと思います。千早さん、こちらこそありがとうございます。続きまして、八部九夫さんからいただきました。わかったさんシリーズ、困ったさんシリーズ、私も好きでした。懐かしい。お菓子やお料理のレシピも美味しそうでしたよね、といただいております。はい、こちらも38箱目ですね。子供の頃のお話をさせていただいたのをお聞きいただきました。八部九夫さんもわかったさんシリーズ、困ったさんシリーズ読まれてたんですね。そうなんですよ、お菓子やお料理のレシピが載ってて、あれを見てねお菓子を作ったこともあったと思います。シュークリームとかは作れないけど、これ作ってみたいなって思いましたし、あと私が好きなのはコンペイトのお話で、こうピストルの弾がコンペイトで、撃ったらコンペイトっていうこの銃口から出てくる音が、そういうコンペイトっていう音なのがめっちゃ可愛かったなっていうのをね、その話が好きでしたね。いや懐かしいですね。やっぱ話して懐かしいなと思っていただけるのも嬉しいですし、自分もねこうやって思い出して、あれまた気になるな、読みたいなというような気持ちにもなりました。はい、八部九夫さんありがとうございます。続きまして、あやなさんからいただきました。38箱目、いいな。コウニオロシちゃんは小さい時にお引越しでお別れも経験したけれど、素敵な大人になれたんですね。旦那様お誕生日おめでとうございました、といただいております。はい、こちらもですね38箱目ですね、お聞きいただいております。この引っ越しっていうのは確かに大きな経験だったなと思います。その、まあ、今となってはなので、まあ、当時はそこまで考えてなかったと思うんですけれども、別れとかそういうのも経験しての今だなっていうのは確かに思います。まあ、そういうのでね、ご縁とかこう人とのつながりのありがたみとかをね、まあ、感じられるように徐々に徐々になっていったんだろうなっていうのはね思いますね。はい、そしてうちの旦那さんのお誕生日もお祝いしていただきましてありがとうございます。まあ、これからも二人仲良く健康に暮らしていきたいと思っております。はい、あやなさんありがとうございます。続きまして、ピエール加藤さんからいただきました。解決ゾロリ懐かしいですね。ほうれん草マンとかもありましたよね。いただいた本でしたが、何冊か家にあったのでよく読んでいました、といただいております。はい、こちらも38箱目ですね、お聞きいただいております。ピエールさんも解決ゾロリ読まれてたんですね。このほうれん草マンっていうのが私ちょっと思い出せなくって調べたんですよ。うん、調べちゃったんですけれども、調べてみたらあったあったと思い出しました。その解決ゾロリと入れ子っていうか、なんて言ったらいいんですかね、解決ゾロリとの絡みがあるっていうね、ほうれん草マンなんですよね。うん、こちらもですね、今読んだらどんな気持ちになるんだろうと思っております。はい、ピエール加藤さんありがとうございます。続きまして、演劇ラジオ、かまさまさんからいただきました。38箱目拝聴、質問に丁寧に答えていただきありがとうございます。ずっこけ3人組や困ったさんシリーズは私もよく読んでました。懐かしいですね。初恋ってやっぱり実らないですね。私も小3の時に同じクラスの、あ、この情報はいらないですね。番組の宣伝もありがとうございます、といただいております。もう私はあのですね、このずっこけ3人組、いや困ったさんですね、赤間さんもさんも呼んだはったんやって思ったんですけど、ちょっと待ってちょっと待っての、どうしてもこれは突っ込みたいというか、もうその話詳しくっていうのが、もう途中からねそっちに意識がいってしまいました。小3の時に何があったんでしょうか、ぜひ教えていただきたいと思っております。はい、赤間さんもさんありがとうございます。続きまして、あやほさんからいただきました。今まで聞いたポッドキャストの中ですね、またたくさん番組上げてらっしゃる中におべふた入れていただいております。はい、もう本当にたくさんいつも聞かれてらっしゃるなと思っております。はい、おべふたもお聞きいただきましてありがとうございます。続きまして、椿雷道さんからいただきました。丸っぽそのまま丸っぽといただいております。これはですね、その38箱目で私が考えた給食の献立が 丸っぽそのまま後日給食で出てきたんですよってお話をしたんですよね。うん。で、丸っぽそのままの丸っぽなんですけど、丸っと、丸ごと、全部っていう意味で使ってますね。関西弁なのかなと思ったので、調べてみたんですよ。こちらもまた調べちゃったんですけれども、どうやら、まあ、諸説あるようなんですが、まあ、関西圏で使われている言葉で、また特にですね、北近畿、京都府北部とか兵庫県北部の方で使われているそうです。で、確かに私は北近畿に住んでいたことがありますので、うん、その時に覚えて使ってるのかなと思います。関西圏の方で丸っぽって使わないのかな？もっと南の方の関西の方ですね。ということで、丸っぽは丸っと、丸ごと、全部という意味で使われております。そして私もそのニュアンスで使いました。思いがけずこの丸っぽについて調べることができて、あ、そういうところで使われてるんだっていうのをね、再確認することができました。はい、椿雷道さんありがとうございます。続きまして、サトゥーアット農道藤井三号さんからいただきました。やっぱり一人語りのポッドキャストって尊敬します。素敵な可愛い声でゆったりと話してくださるから、喫茶店でゆっくりしているような空間に誘ってくれますといただいております。はい、サトゥーさんはですね、農道藤井三号というポッドキャストをされている方ですね。最近ツイッター上でですね、いろいろやり取りをさせていただきまして、そしてお弁当の蓋にもメッセージをいただきましてありがとうございます。書いていただいてることがもういいことしか書いていただいてないので大変恐縮ですけれども、嬉しいです、ありがとうございます。農道藤井三号さんはですね、農業に関するあらゆることを、うん、いろんな分野のお話しされてるので、私が知らなかったことっていうのをたくさんお聞きすることができるので、これはすごい番組だなと思って聞かせていただいております。ぜひですね、農道藤井三号の方も聞いたことないよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ聞いてみてください。はい、サトゥーさんありがとうございます。はい、ということで今回はここまでとさせていただきたいと思います。今回もですね、たくさんたくさんハッシュタグでメッセージいただきましてありがとうございます。大変励みになっております。いつもありがとうございます。そしてですね、お聞きいただいている皆様のおかげで、このお弁当の蓋、ゆるとゆるとではありますが続けることができております。ありがとうございます。ということで、2回にわたってお送りさせていただきましたハッシュタグ大運動会、これにて閉会となります。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com、 お弁当のふたは小文字で obentonofuta です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361、 おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。